ここで令和5年10月16日現在の会派名と略称をお伝えします。自民党無所属杉並区議団は自務、日本共産党杉並区議団は共産、立憲民主党杉並区議団は立憲、杉並区議会公明党は公明、無所属都民ファーストの会は無党、区議会生活者ネットワークは青年、杉並維新の会は維新、令和を耕すはレコー、安心安全杉並の会は安心、参政党杉並は賛成、都政を革新する会は革新、杉並未来の会は杉見、杉並を選択いたし候は選、緑の党グリーンズジャパンは緑具、杉並ワクワク会議は杉は、共に生きる杉並は共生、無所属堀部は無、無所属杉並は無杉。この後、会派名は略称でお伝えします。区政を問う一般質問。区政全般にわたり、区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。9月11日から15日に26名が質問しました。その用紙をお知らせします。なお、杉並区議会ホームページから質疑応答の全容を質問者別の動画でご覧になれます。質問を女性が、答弁を男性が担当します。区長の政治姿勢、義務教育保護者負担、荻窪の地域施設。質問者は、松本光弘、維新。維新の改革に脳を示したいという文脈で、維新のような勢力もいます、と講演会で区長が発言しました。この一文の意味は？
杉並区議会を指して述べたつもりはありませんが、誤解を招く表現となり、お詫び申し上げます。
給食費無償化という政策の目的を、私が提案した少子化対策に転換したのではありませんか？
少子化が加速する中、子育てを社会全体で支える重要性と、物価高騰による厳しい社会経済情勢を踏まえ、子育てにおける経済的負担の軽減を図る目的です。
大阪市の習い事・塾代助成事業の評価と、杉並区で実施する場合に必要な財源額は？
子育て世帯の経済的負担の軽減と、子どもたちの学力や学習意欲、個性や才能を伸ばす機会を提供するものと聞いています。所得制限なく実施する場合の必要額は、23億1900万円余りです。
荻窪地域区民センターの大規模改修工事期間中、11部屋分の需要を2部屋の荻窪会議室で賄うのは難しいのではありませんか？保育室荻窪第4跡地を暫定活用してはいかがですか？
アンケート調査の結果、荻窪会議室での対応が十分可能です。
1. 子育て応援券。2. 父母の育休重複で保育園退園となる規則。質問者は倉本美香、安心。ゆりかご券と同様に子育て応援券でもタクシー利用を可能にすることが必要ではありませんか？
今後はタクシー利用を含む 子育て応援券事業のあり方を継続的に検討していきたいと考えています。
応援券が利用できるサービス施設が JR 線沿線には豊富ですが、丸の内線沿線の方南地域や京王線沿線地域などの方々から地域で受けられるサービスが少ないとの声があります。地域偏在をどのように解消するのですか？
利用者の利便性を考慮し、隣接区市を含めサービスの状況を把握するとともに、未登録の事業者に応援券事業を周知します。
保育課の案内に、30日以上父母が重複して育児休業を取得する場合は、保育の必要性が認定されず対処とあります。区民から様々な声が寄せられていますが、改善するのですか？改善にあたり、体調の悪い場合に限る等の留保を付すこともやめていただきたい。
令和5年10月から、父母が同時育休を取得した場合でも、保護者の体調等の条件を付すことなく、子供が2歳に達する月の月末まで、保育施設を継続利用できる取り扱いにします。
強硬な扶養照会はやめる。高井戸公園野球場の大人の使用を。質問者は、わけみき、協賛。今年度の生活保護の扶養照会は減少傾向とのことです。4月から8月末までの生活保護開始の人数と、扶養照会を行った人数は？
開始した296名のうち、82名について、扶養照会を行いました。
冷房があっても電気代を気にして使わず、命を落とす人がいます。夏季加算が必要ではありませんか？
エアコンの適切使用を促す等、寄り添った支援を続けています。
ケースワーカーの過重負担を軽減するために、一人が80世帯を担当するという基準の引き下げを国に求めるべきと考えますが。
担当世帯数は減少傾向。業務委託等により負担軽減につなげてきました。過度に負担を感じることなく働けるよう努めます。
都立高井戸公園前、放射5号線で事故が多発しています。都や警察署と連携し、対策を講じる必要があります。
交通事故の実態を把握し、防止に努めます。
高井戸公園野球場のフェンスの一部が低く、大人が野球できないため、都に改善を要望しました。10月に工事を行うとのことですが、工期と大人の利用の可否を伺います。
年内完成を目指し、利用者制限をしないことを確認しています。
区民サービス向上へ、デジタル化推進と情報セキュリティ強化。質問者は中村康弘、公明。オンライン化済みの行政手続きのおよそ6割が利用されていない理由は、課題を調査し対策を講じてください。
職員と対話をしながら手続きをしたい方など、個々の実情があると考えます。区民アンケート等を通じて利用実態を確認します。
書かない窓口の取り組み状況を確認します。システム設計のイメージや重視する点を伺います。
導入に向けて検討しています。住民基本台帳システムと連携させることが重要と認識しています。
保育課でのデジタル技術による 自動化、効率化の取り組み内容と成果を改めて伺います。業務内容、質はどのように変化したのですか？
保育所、入所選考の際の AI システムの活用等を行ってきました。その結果、業務量が大幅に減少し、職員がより丁寧に保護者の相談に対応する時間を確保できるようになるなど、質も改善しました。
デジタル化の推進と情報セキュリティ強化への考えを伺います。
デジタル化の推進について、可能な分野から積極的に取り組みます。セキュリティ対策は、人の教育や意識向上が何よりも重要です。区全体でセキュリティに対するリスクを最小限に減らします。
防災・災害復興におけるジェンダーの視点について。質問者は山名かな子、レコー。避難所のプライバシー確保の状況とセクシャルマイノリティの方に配慮しているか伺います。
震災救援所運営管理標準マニュアルに、更衣室等は体育館と別の場所に用意するよう記載しています。また、集団生活が困難な方に配慮したスペースの設置を推奨しており、性的少数者も含め、プライバシーを確保できると考えています。
防災会議等でセクシャルマイノリティ当事者の声を聞く機会を設けていく必要があります。
地域防災計画の改定におけるパブコメを通じて意見を伺います。
避難所の男性が女性に親切にした見返りに性交を要求するような性暴力への対策について伺います。また、DV 被害者が守られるような対応は行っているのですか？
マニュアルに性暴力や DV の対策を示しており、今後、災害時においても性暴力は犯罪であり、いかなる理由であっても許されないことを記載します。会長、所長会等でも啓発を行います。
安心して避難できる状況を確保するには、ジェンダーの視点が必要という理解を広げるべきと考えます。
今後も機会を捉え、ジェンダーの視点の重要性を訴えます。
多様な働き方で、病気や障害のある方の就労機会の拡大を。質問者は、前山直子、立憲。障害者雇用促進法の改正により、今後、週10時間以上、20時間未満の短時間労働者が雇用率に算定されます。このことも踏まえて、区でも障害や病気により就労に結びつけられていない方の働く機会を増やす施策として、超短時間雇用を含めた短時間雇用の就労を促進してみてはいかがですか？
現在、区でもワークサポート杉並と連携し、短時間雇用の障害者を受け入れる企業の開拓を進めており、昨年度は9名が就職しています。今後は障害者の個々の状況に応じた多様な就労形態が広がるよう、より一層取り組んでいきます。
重度障害者等就労支援特別事業について、8月から制度を開始しましたが、この制度を利用した人数を伺います。また、実際に利用している方からは、どのような声が上がっているのですか？
重度の身体障害の方と視覚障害の方の2名が利用しています。利用者から、この制度がなかったら就労できなかったのでありがたい。この事業のおかげで、出張時に 必要な支援が得られ、大変助かっている、との声をいただいています。